アウトライフ FM、このポッドキャストは雑談系ポッドキャストです。今回はゲストに河野さんをお迎えしています。河野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、自己紹介をお願いします。
ご紹介預かりました河野です。会社、仕事では、2C 系のサービスで、自社開発みたいな形でエンジニアやっていて、メインの言語としては今 Java っていうところです。で、それまで、ちょうど半年ぐらい前までは、Ruby on Rails で入ったんですけど、で、また Java に戻ってきてっていう形ですね。
うん、
そのエンジニア始めたタイミングだと、SIR で Java 書いてたんですけど、そこから、その 2C サービスに転向して、しばらく Java 書いて、で、ちょっと別のサービスをやることになって Ruby on Rails やって、また Java に戻ってきたっていうような経歴ですね。言語的にはそんな感じ。プライベート的に言うと、統括デブっていう地域コミュニティを主催者としてやらせてもらっていて、だいたいそこにいたり、いなかったりっていうところですね。はい。他にもなんか、カンファレンスのコアスタッフとかそういったのもやらせてもらってるんで、コミュニティとかの活動っていうところが好きなエンジニアです。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。河野さんとお会いしたのいつだったかなっていうのが思い返してたんですけど、多分1年ぐらい前に美術同人誌界隈が最初ですかね。
一番最初ってことだと多分そうですね。なんかそのちらほらお見かけはしていて、
はい、
技術書店とか技術博とかでコトリンの本書かれてたじゃないですか。
はいはいはい。
それでお名前だけは知ってるみたいな。
ああ、なるほど。
気に知ってるみたいなところだったかと思いますね。
なんかあれですよね、技術博の当日スタッフとかやられている時もあったから、
あ、そうですね。
ひょっとしたらその辺でとかもありそうですよね。
はい、そうですね。
はい。で、最近はその合同誌、親方さんのとこなんですけど、はい、のスラックでよくだべっていると。そんな感じですかね。
そうですね。本当になんかちゃんと意識して話すようになってた、なってきたのはここ1年とかっていう関係性ですかね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな感じなんですが、今回、そのスラックでかな、ポッドキャストのゲストどうですかみたいな話になってお呼びしたところがありまして、で、特にそんなにきっちりとしたテーマがあって今日話すってことではないんですけど、はい、なんとなくそのインプット、アウトプット的なところとか、どういったところがその、すごく緩く言うと興味があるかみたいなところをなんとなくこう雑談していけたらいいかなという感じですよね。
そうですね。はい、いや、なんかテーマ決めて雑談ってそもそも難しいですよね、これ。
結構テーマって言い方がひょっとしたら、その堅苦しいところあったかもしれないですけど、どっちかっていうとこう、我々こういい年齢の大人になると、
はい、
自分のことを1時間話すとかないじゃないですか。
確かに確かに、はい、
なのでなんか最近思ってることを話すぐらいの感じでやってます、
はい、そうですね。最近思ってること、そのアウトプットとかインプットとかって話で言うと、そのポッドキャストに出演しようみたいな話に関して、その、以前からホルツさんでお声かけとかされてたじゃないですか。その中でなんでこのタイミングだったかみたいなところで言うと、やっぱりその4月4日にアウトプットカンファレンスみたいなのがあって、でそこに向けてアウトプットってなんだろうみたいなところをやっぱり自分の中でも思い返すことがあったんですよ。で、その中で音声系ってあんまりやってないよなっていうのが1個あったのと、あとそうですね、私のインプットのスタイルというか、ところで、そんなに深く、ここをめっちゃ注力して、その勉強してるぞみたいなジャンルってそんなに実はなくて、っていう意味で、結構雑談っていうの好きなんですよ。インプットとしての雑談。例えば本屋さんに行きますってなると、どうしても自分が知ってる知識内の延長線上にあるのを選びがちっていうのがあって、逆に言うと、その本屋ってその目で見えて、その辞書の横の単語が見えるじゃないですけど、本に関しても横にちょっと別のジャンルの本が置いてあったりするんですけど、そういったのって まあ、手には取らないよねっていうところが正直あって、じゃあそこをただ知らないままでいていいのかって考えたときに、まあ、知っといた方がいいよね。で、知るきっかけっていうのが、本だと能動的に手を伸ばさないといけないんですけど、まあ、雑談だと受動的に入ってくるので、そういう意味で結構雑談って好きだなっていうところの、マッチードちょっと話長くなりましたけど、マッチードがそのホルテさんのその、まあ、雑談系ポッドキャストっていうところを、ちょっと興味あるなと思ったところですね。
なるほど。ありがとうございます。そうですね。一旦ちょっと広いところから入っていこうかなと思うんですけど、そのインプット特定のものがないな、みたいなところって今お聞きしてて思ったのが、その、特定のジャンル、界隈みたいな、そのインプットの情報を得る先みたいな。例えば、Ruby が好きだから Ruby についてはずっとキャッチアップしているけど、なんだろうな、TypeScript はそんな興味ないみたいなのって一個まああるじゃないですか。そういう考え方。
はい。
で、もう一つが今おっしゃったように、その本とか、ポッドキャストとか、雑談っていうこのインプットの仕方みたいなところも同じようなことが言えるかなと思っていて、なんかめちゃくちゃ本は読むけど、ポッドキャスト聞かないし、あんまり人とも喋んないなみたいな人もいると思うんですけど、
はい。
なんかそのインプットするジャンルと方法で言うと、そのあたりもあんまり興味がないって言い方がいいかな、こだわりがない。くて、まあ、今お話にあったように、雑談は結構いいなっていう感じてるぐらいな感じなんですかね。
そうですね。まあ、強いてあげればって話で言うと、ポッドキャスター正直食わず嫌いしてたんですよ。
おお。
なんかその、まあ、結構、ながら作業で話を聞くみたいなのがあんまり得意じゃないので、そのポッドキャストで聞くならそれこそ本読んだ方がいいじゃんみたいな思ってたんですよ。だからやっぱりその、まあ、もう話ちょっと戻りますけど、まあ、付随した情報、その人が何を考えてとか、そういえばこういう話もついでにあったよねっていうのを本にすると、まあ、打足っぽい形になるので結構切り捨てられる部分っていうところが、まあ、聞けたり自分で興味持てたりっていうところで、まあ、最近はちょっとポッドキャストもいいなとか思ってた。で、元の話の回答としては、インプットにこだわりがあるかっていうと、そんなにこだわりはないっていうところが正直なところです。強いてこだわってるのは、本は物理で買うってぐらいですね。
なるほど。ありがとうございます。じゃあなんか、普段、その、IT エンジニアとしても、もちろん趣味のものとしても、何かしらこう情報って入ってくるじゃないですか。
はい。
そういうのってこう、どういうところから情報を得たり、まあ、取りに行ったりしてる感じなんですか？
そうですね。よくあるのが TwitterX を見てっていうところとか、あとはその地域コミュニティやってるので、地域コミュニティで持ってるその、まあ、Discord サーバーでも交流してるんですけど、Discord サーバーの情報であったり、あとはそうですね、カンファレンスとか行かせていただいて、そこの、まあ、廊下でちょっと、今やっぱりこれも雑談みたいなところで、こういった課題があって、こう思ってるんだけどどうみたいなんで、まあ、こういったライブラリあるよみたいな話であったり、もちろんカンファレンスなんで、そのセッション自体っていうところも、必要なインプットになるなっていうのは思っていますね。
なんか、それを聞いて今思ったのは、やっぱりその、音声にしろ、チャットにしろ、結構、雑談っぽいところから気になるところを拾ってきてるなっていうのがあるのと、意外とっていうと、なんかあるかもしれないですけど、はいはい、その、禅とか聞いたとか、ブログ、ウェブの記事ってあんまり読まれないのかなっていうのもちょっと思ったんですけど、その辺はどんな感じなんですかね。
そうですね。まず、禅とか聞いたのかのウェブの記事に関しては、まず X ツイッターで流れてきたもんっていうところは興味あれば読んでますっていうところと、あとは、まあ、キータのランキングとかは、チラチラ見るだけ見て、まあ、その、1週間で10件ぐらいかな。なんかトップ10みたいなの送られてくるんですけど、その中から1個は毎回見るようにはしてますね。なんかその、やっぱりトレンドってあるじゃないですか。 まあ、年齢上がってくると、まあ、さっきも話した通り、なんか自分の知ってる領域にこもりがちになっちゃうんで、
うん、
まあ、全く知らないやつとりあえず読んどこうみたいな気持ちはありますね。ちょっと一時期 AI ばっかでどうしようって気持ちになったことありますけど、うん、はい。
なるほど。なんかいろいろお聞きしてて、そのなんだろうな、そう、ありてに言ってしまうとあんまり僕と変わらないなっていう感じもありつつ、うん、
はい、
まあ、これが N イコール2なのか、
うん、
実は結構マジョリティなんじゃないかみたいなことを今思っていて、はいはい、
うん、
意外とみんな SNS とか会社で聞いたとか、
うん、
まあ、一昔前で言えばメーリングリストで流れてきたみたいな、はいはい、ので意外となんかみんなそんな感じなんじゃないかなとか思いつつって感じなんですけど、ただまあ僕はやっぱり結構ポッドキャストを聞くことが多いので、うん、でその IT 系のいわゆるテック系ポッドキャストも聞くし、他のジャンルゲームだったりとか、まあ、それこそ僕青空 FM みたいな雑談してるだけのやつも聞いたりするんですけど、やっぱそうするとあの本良かったとか、うん、この映画良かったとか、なんか30分、まあ、15分30分まるっと海外のこの記事を読んで思ったことを話したいみたいなエピソードもあったりするんですよ、うん、っていうのもあったりするので、なんかやっぱ僕もそういうところから気になって、その映画とか本とか実際に摂取してみたりとかっていう感じがあるので、うん、まあ、なんか媒体が違うだけでやってることはなんか同じだなっていうのが今話を聞いていて思ったところですね。
そうですね、
うん、
はい。ホルテさんはちなみにその、
うん、
どうしてっていうとあれが、ポッドキャスト中心で結構そのインプットを得てるって感じなんですか？
う
ん、
そうですね、そのかけている時間、まあ、使っている時間で言うと、ポッドキャストが多い、うん、多いのは事実なんですけど、まあ、さっきちょっと話にもあったように、ながらで聞けるっていうところが大きいので、
うん、
その、なかなか動画とか本とかってながらって難しいじゃないですか。
そうですね。
まあ、オーディブルだったらあれかもしれないですけど、
はい、
まあ、それは似たような話になっちゃうと思うんで、はい、っていうのはあるだけで、なので、結構本読んだりもしてますし、
うん、
その SNS そんなに最近そのいわゆるタイムラインを見てないのであれなんですけど、会社の奮法とかはよく見てるので、他の社員の奮法を見て、なんかこの記事気になるみたいなのを一緒に見たりとかっていうのはやってるんで、うん、まあまあ似たようなことはやってるって感じですね。
いや、いい文化の会社さんですね。
そうですね、あの多分社員数が多いんでは
いはい、はい、
あのそういうことの割合が、うん、比率がちょっと大きめに見えるっていうのはあるかもしれないです、は
い。ありがとうございます。なんかそこの部分っていうところを、なんかその技術コミ、うん、地域コミュニティってところで、結構私の場合は賄ってるのかなっていうのはありますね。もちろん会社でも、そういったこういった記事あるよとか、うん、こういったところ気になったよみたいなの流れてくるんですけど、まあそれだと、私の所属してる会社ってちょっとバックエンドに主軸を置いた方が多いので、フロントエンド寄りの話がちょっと流れづらかったりはするので、
うんうん、
まあその地域って枠だと、まあいろんな IT エンジニアさんの方いらっしゃるので、うん、まあそういった意味では広い話題を皆さんが興味を持ちで、結果として受動的に、へえ、そんなのも最近あるんだ、みたいなの結構知れたりして面白いですね。
なんか、今の最近こんなのあるんだはすごいわかるなというところがあって、うん、それこそさっきそのポッドキャストで中心にみたいな話もありつつなんですけど、
うん、
まあ、やっぱりポッドキャストにしても会社の奮法にしても SNS にしても、あ、最近こういうのがあるんだとか、
うん、
こんなの知らなかったな、すげえなみたいなのがあったりすることが多いのはなんかめちゃくちゃわかるなぁっていうのはありますね、はい。
最近知ったところで言うと、あの、ブレンダーって、うん、あの、
はいはいはい、
3D のソフトウェア、うん、あれの MCP があるみたいなの聞いて、
はいはい、あ、はいはいはい。
そんなのあるんだみたいな。
なんか MCP はすごいいろいろありますよね。はい、その、一昔って言っても数ヶ月ですけど、
確かに。
あの、Figma のがあってとか、はいはい、まあ、フィグマ自体にも最近 AI が入ってるんですけど、うん、とか、 結構いろんなところに MCP 入ってて、それはやっぱりこう驚きますよね。
そうですね。なんか、
うん、
なんかこれを使えばもうちょっと業務効率化できるかなとか、ついつい考えて、ただなんか、うん、それやっぱりちょっとそれだとインプット過多になるなみたいな気持ちはあって、
まあ、
それをどうアウトプットしてこうみたいなところはちょっと日々思ってたりしますね。
そうっすね。なんかインプットで話が他にあればそっち行きつつ、なければアウトプットの方に今入ってこうかなと思ったんですけど、なんかインプットで他にあったりします？
そうですね。まあそのインプットを広げたい背景みたいなところはちょっとあるにはあって、これを言うとなんか自信過剰っぽい感じがするんですけど、うん、全体的に私は偏差値60ぐらいを目指しているんですよ、
うん、
それはあの特定領域でじゃなくて全体がっていうところは偏差値60以上大体あるみたいな状態になりたいなと思っていて、まあ、背景として、まあ、生成 AI 出てきて、まあ、一人で割と何でもできるようになったじゃないですか、
うん、
そのただインフラ構築とかはやっぱり結構手を動かさなきゃいけない部分であったり、あるいは AI がセキュリティ面スルーしてたみたいな事案とかが、まあ、ちょこちょこ報告されていたりってところって、まあ、そのすごい専門家である必要はないけど、一般程度の教養知識、まあ、一般以上のってところですかね、が必要になる機会って結構まだあるなと思っていて、
うんうんうん、
もしこれが5年後とかだったらもう AI が本当に人間を抜いちゃうと思うんで、あんまり関係ないと思うんですけど、うん、今だと全体的に偏差値60あるっていうところは強みとして活かせるんじゃないかと思っていて、
うん、
で、まあ、大抵のソフトウェア、その 2C 向けのソフトウェアの複雑性の度合いを考えると、すごい専門的なところをピンポイントでニッチなところを狙うよりも、今はこのスタイルでやって、インプットを増やしていく、インプットの幅を増やしていくっていう方が、なんか、生存できそうだなっていうのを、なんとなく思って、こんな感じのインプットをしてるっていうところですね。
なんか、すげえわかるなっていうところと、わかる点はありつつ、正反対な部分もあるなというところがあって、面白いなって思ってるところなんですけど、なんか僕も、今の河野さんと全く同じような、思考というか考えをしているのがあって、うん、まあ、どっちかというと僕は受け身な感じがあって、自分が特定の分野のエキスパートというか、プロフェッショナルになれないっていう、
うん、
ある種こう、自信がないというか、自己否定なところが強くて、はい、プログラミングにしても、マネジメントにしても、なんだろうな、インフラとかフロントバックみたいな、うん、特定のジャンルにしてもそうで、ある程度はできるんですけど、じゃあ、なんか、突き抜けたトップ層に行けるかっていうと、その技術的にも、興味的にもそこまで行けないみたいな、っていうところがあって、うん、じゃあ、その、この先生き残るじゃないですけど、
はいはい、
どうするんですかって言ったら、やっぱり、ジェネラリストになって、うん、周りにプロフェッショナル、エキスパートの人を、こうお願いして横にいてもらって、そのプロフェッショナル同士をこうつなげるみたいな、
うん、
でそれによってチームだったり組織でバリューを出していくみたいなのが今結構やりたいことなので、
うん、
なんかそこはすごいわかるなっていう部分があるんですけど、
そうですね、今の話で言うと個人主義と全体主義みたいなところもちょっと差があるなっていうのは感じましたね、
うん、あ、確かにそうかもしれないですね。で、なんか、それをやる上で、僕はあんまりインプットを意識してなかったなと思って、
うんうん、
なんか、もちろんそれをやるためにインプットが必要なのは、それはそうなんですけど、
はい、
だからインプットしようとはあんま思ってなかったなっていうところがあって、
うん、
どっちかというとそれよりアウトプットしてるなって感じなんですよね。
なるほど、なるほど。なんか、まあ、インプットっていうよりも、その、幅を、狭めないように意識し続けないとなっていう方が強いですね。インプットし続けるはもちろんどっちにしろし続けるとは思ってるんですけど、
うん、
それがじゃあ特定言語 Java なり Ruby なりっていうところのインプットを続けるっていうところも まあ、その時間の使い方としてはインプットしてるになっちゃうんですけど、
うん、
そうではなくその幅をいかに広げ続けられるかみたいなところがなんか意識のポイントかなと思います。
なんかじゃあインプットっていうと多分僕の中で、
うん、
その自分に矢印が向いている感じが結構強かったんですけど、
うん、
なんかキャッチアップして他の何かとこう掛け算できるようにしておくみたいな感覚が近いんですかね、
う
ん、
あ、そうですね、確かに、
はいはいはいはい、なるほどなるほど、それはすっごいわかりますね、
うん、
いやーなるほどな、まあ、結構インプット、まあ、キャッチアップ、情報収集みたいなところでいくと、うん、まあ、最初の方にもちょっと話をしたんですけど、やっぱり自分が興味あるところをやりがちじゃないですか、
うん、そうなんですよね、はい、
でさっき何度もおっしゃっていただいているように、やっぱそれだと狭まるよねっていうのがすごいわかると思っていて、うん、でじゃあそうじゃないケースって他に何があるかっていうと、これもさっきちょっと言ったようなあの流行りトレンド、
うん、
で、まあ、今はずっと AI がとか、
はい、
多分今から5、6年前ぐらいはもうフロントエンド全盛期で、
はいはいはい、
リアクトかビューかみたいなすげえ流行ってた時代があってみたいな、はい、で多分そのちょっと前はもう AWS がとかだったと思うんですけど、はい、なんかそういうところのこの移り変わりっていうのに結構こう流されるじゃないですけど、
うん、
巻き込まれてしまうみたいな人もいて、ちょっと疲れちゃうみたいな、
はいはい、
それこそ AI 疲れみたいなのもありつつなんですけど、
うん、
なんかその辺をこうメタ認知するというか、自覚的にキャッチアップする方向のこのアンテナをこう絶えず変えたりとか、なんならこう360度のアンテナにしておくみたいなのはすげえ分かりみが深いなっていうのは今思いましたね。
ありがとうございます。そのトレンドのキャッチアップっていう部分で言うと、
うん、
なんかあえてアーリーアダプターになってないところは意識としてありますね。リアクトビューとかっていうところも一旦枯れてからでいいかなっていう気持ちがあるにはありますね。ちょっと生成 AI 割とそういう感じではないんで、うん、ちょっとずつ追いかけてるんですけど、なんか、それこそやっぱり疲れちゃう。その、うん、日々じゃあ範囲を広げなきゃで、今日はじゃあリアクトが良くって、明日はじゃあビューがいいっていう状態になってるっていうような世界線だと、さすがについていけないというか、
うんうんうんうん、
それをそのフロントエンドっていう枠組みだけじゃなくて他の言語とか他の領域とか設計手法とか AI の考え方とかマネジメント手法とか全部に対して適用していくとさすがにまあ無理なので
、うん、
ちょっとそこは熱が冷めるまで待ってる部分はありますね、
うんうんうん、
自分の、まあ、そこはやっぱり それまで自分が考えてきたとか感じてきたことがあってからこそできるものかもしれないんですけど、
うん、
これは一過性だろうなとかやっぱり感じるわけですよ、
うん、
まあ、それが実際に一過性ならそれは一過性だったでよくって、うん、一過性じゃなければそのタイミングで乗ればいいと思ってるんで、
うんうんうん、
でそうですね、特に業務っていう軸で考えると、
うん、
まあ、一過性の流行りに業務は乗らないわけなんですよ、大抵の場合は。
わかります。
なんで、まあ、アーリーアダプターである必要は全然ないなとは思ってます。
うんうんうん。いや、なんか、全部もう、まるっと、その通り、右に同じって感じなんですけど、
はい、
なんか、本当にその、さっきの今日はリアクト、明日はビューみたいなのが、
はい、
生成 AI はもう今、起こってしまっている。
そうなんですね。
なんならもう、1時間後で違うこと言ってるみたいな。はい、のもありつつっていうところがあって、
うん、
ただじゃあその変遷というか移り変わりがおっしゃるように業務、うん、特に僕の文脈だとクライアントワークでやってるので、うん、そのビジネス特にお客様のビジネスだったりその自分たちのビジネスに今日はリアクト明日はビューとかっていうのが適用できるんですか役立つんですかって言われると、はい、いやみたいなことが多くて、
ね、
ただ、
う
ん、そういう世界が一定あるのもわかるんですよ。その本当カリッカリのベンチャーとかスタートアップでユニコーンとかってやってるところはもうまさにそういう戦場なんだなとも思うんですけど、うん、なんていうんですかね、自分が立っているステージ土俵みたいなのをちょっとこう、うん、ちゃんと見ていかないと それこそさっき言ったトレンドに流されるみたいなのはありますよね。はい、
そうですね。
ま
あ、どの波に乗るかみたいなところ。
あ、そうですね。いやー、だって、わかんないじゃないですか、ぶっちゃけ。わかんない。で、その、
うん、
やっぱ、現実問題、20代と30代、30代と40代で、この、なんていうんですかね、残された時間の感覚の違いというか、っていうのはあるので、で、当然、その、家族がいる、いないとか、
うん、
いろいろ、ライフステージだったり、身の回りの環境も変わってくる中でっていうのもあるので、
うん、
まあ、むずいっすよね、そこはね。
そうですね、その、今、じゃあ、エンジニアリングだけの知識っていうベースぐらいで、インプットを考えてるんですけど、
うんうん、
これもしかしたら、エンジニアリング界、例えばその、ホームであったり、会計であったり、もっと雑な話をすると、農作業であったり、
うん、
狩猟であったりっていうところを、
うん、
インプットした方がいいかもな、みたいなのは、最近の生成 AI 時代で、うん、若干思わせがないですね、うん。
なんか、その表現が正しいかわかんないですけど、はい、そのプリミティブな部分って、
はい、
見直されそうだな、みたいなのはある、ね、気がしていて、なんか、最近その、会社でキャリアの話、キャリアパスとかの話をするときに、結構やっぱ若い子は特になんですけど、うん、まあ年齢関係なく一定そういう人はいるんですけど、山登りだと思っているキャリアを人が多くて、うん、なんか山の、すごい高い山のてっぺんに旗が一本立ってて、それがなんだかわかんないですけど、CTO とか、なんかテックリードとかっていう旗が一本立ってて、そこにめがけて激しくも長い厳しい山登りをずっとしていくのがキャリアだと思っていますみたいな、
うん、
ただじゃあそこのてっぺんに立てる旗って自分にとって何がいいのかがわからないからキャリアがやりたいことが決められないみたいな子が結構多くて、
うん、
でその考え方でいくとじゃあCTO をキャリアだとして、CTO になるまでの途中の人生って、なんか、自分の人生じゃない、CTO になってからが始まるのみたいな話もあったりとか、うん、じゃあ、それこそ5年後に生成 AI がもう CTO できちゃうんで、CTO っていうのは人間がやらなくていいよねってなった時に、
うん、
その、じゃあ、今までのキャリアって、どうするんですか人生無駄遣いだったんですかみたいな話をすると結構うーんってなることが多くて。で、結構そうっていう時によく話をするのが、なんか方向だけ決めて一歩だけ前を見る。どの方向に足を踏み出すかだけ決めればいいんじゃないみたいな話をすることが多くて。なんか、なんとなく技術方向に行きたいなっていう方向だけ決めて、そっちには CTO もあれば EM もあり、また、超プロ、スペシャリストのプログラマーもあり、みたいな、とこだけ顔を向けて、じゃあまず一歩目目の前のこの、なんだろうな、なんか、コーディングテスト一個頑張ってみるかとか、この案件の実装めちゃくちゃ綺麗にやってみるかみたいな。で、なんかそれの積み重ねがキャリアとして結果的に呼ばれるものであって、なんか最初から山登りみたいなことをやらなくていいんじゃないみたいなことを言うと、うん、結構救われました、楽になりましたっていう若い子が多くて、なんかそういうのは、こう、インプット、アウトプットにも結構通ずるものがあるなぁ、みたいな。というので、その河野さんがおっしゃるように、ちょっとこう、アンテナを広めに取っておくみたいな、うん、絞り込まないみたいなのはめちゃくちゃ、そういう面でもわかるなぁ、っていうのはありますね。はい、
まあ、さっき狩猟とか、まあ、完全に後ろ側にあるような気はしないでもないですけど、う
ん、まあでもそのビジネスっていう観点で言ったときに、はい、やっぱりもうソフトウェア開発一本でいくのは正直きついと思っていて、
そうですね、はい、そうなん
か、うん、僕もこのキャリアの話をするときにそのソフトウェア開発って一個の丸を書いた横によく寿司屋って書くんですよで今アメリカで寿司売れるよっつって、
はいはい、
ソフトウェア開発をかけたらいけんじゃねみたいな適当なこと言うんですけど、でもそこに別に狩猟でもいいと思うし、漁師でもいいと思うし、別に何でもいいんですけど、
うん、
そういう意味でそのプリミティブなっていうのは一個あると思うんですよね。
確かに。そうですね。うん、まあもしかしたらその、 例えば寿司の勉強しましたが、
うん、
次の仕事に役立つかもしれないですし、
うんうんうん、
何がつながるかわからないのでね。
そうですよね。
その例えばエンジニアなんかそのカンファレンス時々行かせていただくんですけど、
うん、
まあ、例えば Java のカンファレンスで3年前に話された内容が PHP のカンファレンスで今年話されるみたいなこととか、うん、まあ、あるいはフロントエンドのカンファレンスで話されるとか、まあ、そういったそのなんか どのフェーズでその話がされてるんだろうみたいなところも結構移り変わっていっていて、
うん、
であとはその言語に関してもいろんな言語で相互に機能を入れたり入れなかったりみたいなことをやっていて、もともと C シャープでこの機能がありましたを Java でもそれ使えるようになりましたとか、
うんうんうん、
Java って今デートタイム API っていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、テンポラルタイプスクリプト、あ、ごめんなさい、 JavaScript で最近そのテンポラルっていうのが標準化されてきて、まあ、それはやっぱりデートタイム API っぽい形で動くみたいなとか、
うん、
まあ、そういったそのなんかいろんなところにアンテナを張ってるからこそ結果としてアーリーアダプタっぽい動きができるみたいなところも、
うん、
その界隈を絞れば結構あるなと思ってて、そういったのも面白かったり、あるいはそうですね、自分の強みになったりするのかなみたいな思ってますね、
うん、なんかこういうことを言うとマネージャーっぽいって感じになっちゃうんですけど、
うんうん、
やっぱ具体と抽象ってあるじゃないですか。
そうですね、はい。
アンテナを広くみたいなのもぶっちゃけ抽象の話だと思うんですけど、
はいはい、
なのでそういうところでのいわゆるソフトスキルの強みみたいなのは、まあ、得てしてこれは経験って言われちゃうんですけど、
うん、
っていうのはありますよね。
ありますね。
いやー、なるほど、ありがとうございます。っていうところからちょっとアウトプットの方にも行ってみますか。
そうですね、
なんかいろいろこうお話聞いてきて、その河野さんのところでまた僕とちょっと違うなって思ったのが、まあ、そのさっき言ったインプットとキャッチアップじゃないですけど、結構僕の中でインプットがすぐそのままアウトプットに結構シームレスにつながっていることが多いんですね、
うん、
でそれはもう正直媒体の違いっていう話なのかもしれないんですけど、要はなんか聞いた読んだ見たものをその日のポッドキャストで話すみたいなことが多くて、うん、でこれはもう単純に僕が1日2本とか3本とかポッドキャストやってるんで、
うん、
なんかもう何話そうかなって思った時に、そういやさっき聞いた話面白かったなみたいな、
うん、
でなんかこれはもうその会社でなんか自分のチームメンバーとか同僚とかにこれ知ってるみたいなことをやってる感覚にちょっと近いんですけど、
うん、
なんかそのあたりがちょっと一つももしかしたら違いがあるのかななんていうのはちょっと思ったんですよね。
うん、そうですね、私の場合はその確かにインプットからアウトプットまでの期間って、うん、まあ、結構あるありますね、期間が、
うんうん、
でまあ、その背景としてやっぱりその一つはアーリーアダプターじゃないっていう、その若干まあポジあネガティブな感情みたいなところがあって、まあ出すんだったらまあそのアウトプットとして N 番煎じでもいいっていうのはそれはそうなんですけど、ただやっぱりまあできれば一番がいいよねみたいな、他の人と違う話はしたいよねっていうところがあって、じゃあその軸を他の人と違うっていう軸を作るのに時間がかかるというか、そういったところは若干ありますね。あくまでもなんか掛け合わせてなんぼみたいなところであったり、あるいはこう隙間を縫ってなんぼみたいな気持ちがあって、その他の言語ではよくやられてる手法だけどこの言語界隈ではほとんど話聞かないねみたいなのはまさに隙間みたいな話だと思ってて、そういったところを狙っていくので、まあ、やっぱり若干時間はかかるかなっていうところはありますね。
なんかそういった観点で見たときにそのポッドキャストに興味が出てきたっていうのは、まあインプットとしてもアウトプットとしてもという意味合いで聞いちゃうんですけど、
うん、
なんか河野さんから見てその喋るっていうのが、まあその雑談っていうのも含めてなんかこうアウトプットの一つの新たな一面というか、
うん、
あれになりそうなところはあるんですかね。
正直今のままだと結構難しいなと思ってるところがあります。
うんうんうん、
一個が、なんか一人で喋り続けるの結構辛いなと思っていて、うんうん、もちろんそのゲストを呼べばいいっていう話になるとは思うんですけど、
うんうん、
ゲストを毎回呼んでいくのも大変だしなみたいな、こう、
うん
う
ん、
やる前からなんか苦労を考えちゃう、あんまり良くない癖みたいなことがあって、なんかそこがちょっと、その、着手できない要因ではありますね。うんうん、もちろんその、自信過剰だって言われるかもしれないですけど、ある程度その、いろんな技術、いろんな知識を持ってる自負みたいなのがあるんで、
うん、
自分もポッドキャストやれば、ちょっとは聞いてくれる人いるんじゃないかっていう気持ちは、まあゼロではないんですけど、
うんうん、
とはいえそれをその行動に起こせるかっていうと、結構悩ましいところです、
うんうん。まあそうっすよね。ちなみにその、やってみようかな、いやでも一人ではなってこう考えたときに、何分ぐらいのポッドキャストでイメージされてたんですか？
なんか、その、他見ると、なんか30分くらい喋んのか、これ、みたいなのを思っていて、みんななんか、それなりのボリュームあるな、みたいな、気持ちは正直ありますね。
まあ、そうっすよね。他のポッドキャスト見ると、短くて15分、まあ、長いと1、2時間やってたりしますもんね。
はい、
あれ、でもやっぱり、その、トラップだな、じゃないんですけど、
はいはいはい。
あの、正直一人でやってる人そんなにいないんですよね。
そうですよね。
はい。特にテック系はほぼいないと言ってもいいんじゃないかなって思うぐらいで、はい、大体相方、
うん、
一緒にやってる人がいて、で、かつさっき言ったようになんか、この本を読んできたんだけどとか、この記事を読んでとかっていうの結構多いので、うん、
はいはい。
まあまあ、一人でやるって考えると、もっとこう短く雑にでもいいんじゃないかなみたいなのは一個思うところはありますね。
ちなみに、
うん、
これコルテさんのその青空 FM の過去回を見ればわかる話かもしれないんですけど、うんうんうんうん、改めてちょっとポッドキャストを始めた経緯みたいなのってどう伺っていきますか？
はいはいはい、なんかひょっとしたら別の文脈で話してるかもしれないですけど、
はいはいはい、
このポッドキャストを始めたのは大体2018年の年末とかだったんですね、うんうん、で、その時僕が何をしてたかっていうと、なんかある質問に答えようと躍起になっていて、
うんうん、
それがあなたは何ができる人なんですかかな、
うんうん、
あの改善ジャーニーの有名な一節で、はい、あなたは何をする人なんですかかな、
うん、
何をする人なんですかって質問に対して、当時の僕はなんかプログラマーといってもなんか中途半端だし、まあバックエンドやってて Java も書いてきたけど、すごいレガシーな環境にいたので、うん、当時でさえなんか 1.6 とか7ぐらいのバージョンの Java を書いてたので、
うん、
なんか口が裂けても Java とも言えんしな、みたいなので、なんか何をする人なんですかって何も答えられなくて、
はい、
でじゃあどうすれば答えられるようになるのかなっていうのが分かんなくて、インプットしてアウトプットをするっていうのをとりあえずやってた時期だったんですね、
うん、
で初めて登壇したのも18年の夏とかだし、ブログも始めたし、勉強会もあのそれもね一生で 1,2 回とかしか行ってなかったんですけど、
うん、
めちゃくちゃ行くようになったし、でその流れで技術同人誌にも寄稿して、でまあポッドキャストにも出てったっていう感じだったんですね、
うん、
だから今ずっとポッドキャストって言ってますけど、実はその時から言うといくつかあるうちの中の一個だし、うん、そのことさらにポッドキャストとも言ってなかった、どっちかというと登壇の方を言ってたかもしれないぐらいの感じでしたね、うん、
なるほど。そこからじゃあポッドキャストをメインっていうとまた語弊があるかもしれないですけど、うん、もう続けてこられた背景というか、
うんうんうん、
選択の中でなんかどういう変遷があったんですか、
うん、なんかもうこれは本当にただ一つのシンプルな理由しかなくて、
はいはいはい、
楽しいからなんですよね。
あ、いいですね。
なんか最近会社の若い子にそれこそアウトプットする意味って何なんですかみたいなことを聞かれたことがあって、
はいはい
はい、でその子が言うには自分のメモとしてアウトプットしているから、
うん、
自分のチームだから5人から10人ぐらいに向けては全然やるしメリット、うん、モチベもあるんだけど、
うん、
それがなんかグループとか部とか会社とかインターネット全体になると もう全然モチベは湧かないし、意味がわからないし、なんかまさかに投げられる可能性が高まるからやりたくないって言ってて。
ああ、確かに。はい。
うん、なんか、ホルデンさんはなんでそのまさかに投げられるとかあるのにできるんですか？どう乗り越えたんですかって言われて、乗り越えてないだよな。
そうです
ね。でも乗り越えられたわけでもないし、かといってじゃあ乗り越えてないか、乗り越えてなかったらやってないしな、みたいな。乗り越えるとか乗り越えないとかじゃないんだよな、みたいな話をしたことがあって。
はいはいはい。
で、その時にまさに、いや、楽しいからやってるだけであって、
うん。
なんかそこに、まさかりがとか、乗り越える乗り越えないがとか、モチベとかないっすね、みたいな。ただ楽しいっす、
はいはい、
話をしたことがあって。そしたら、あ、だったら自分もアウトプットしてみたいですみたいな、その考えなかったっすみたいなこと言われたことがあって、うん、いやもうまさにそれしかないなっていう感じですね、
うん、いい話かな、わかんないですね。
いや多分そう言われちゃうと多分いい話じゃないんだと思います。
なんかこう、うん、そう難しいなと思っていて、その、うん、まさかりへの危機感みたいなところって、うん、やっぱり人によって濃度が違うなとか、
そうあります。
まあ、いや私はその長くインターネットをよくわかんないくらいや、まあそこまでじゃないですけど、もう当然、うん、まあその、高校生、中学生ぐらいからずっとインターネットをやってて、うんうんうん、SNS もずっとやっててとかっていうレベルなんで、うん、最悪赤消せばいいじゃんみたいな気持ちでいるんですよ。
うん、わかる。
多分、そこは、その、実際若い子かどうかっていうのはわかんないですけど、
うん、
やっぱりそこのマインド、これまでの経験の差とか、マインドの差とかっていうところは、
うん、
あるし認めてあげないとなっていうのは思いますね。なんでアウトプットハードルが高いっていうのもわかるし、
うん、
あと結構いらっしゃるのは何をアウトプットすればいいかわからないみたいな相談ってよく受けません？
うん、ありますね。
そんなことないですか？
ネタがない。
ネタがないって言われますよね、
うん、
いや正直私もネタはないんですけど。
そうですよね、
はい、なんかこう、うんと、アウトプットイコール、その、先ほどポッドキャストって話がありましたけど、なんかブログみたいなイメージが、やっぱり強いんだろうなと思っていて、
うんうんうん、
それこそ、雑談系ポッドキャストっていう建前であれば、
うん、
古典の記事別に出してもいいわけじゃないですか、雑談のネタとして。
全然いいっすね。
ただ、それが技術記事ってなると、今更この話しても、みたいな気持ちがやっぱり強くなっちゃうので、
うんうん、
アウトプットのハードルを下げるというか、相手の期待値、その相手のインプットの期待値を下げるというか、
うん、
そういったなんかマネジメントというかコントロールというかっていうところはなんかアウトプット進める上でなんか大事そうな気がしますね。
うん、
例えばその、
うん、
まさかりが怖いって話も自分用のメモですって言ってインターネットに公開してしまえばまさかり飛んできてもいや自分用のメモなんでって言い切れるじゃないですか。最悪。
そのチラシの裏の落書きに何マジレスしてんのみたいな。
そういうなんか保身込みのなんか、
うん、
アウトプットのハードルの避け方みたいなところはありますよね。
ありますね。なんか、うん、それもなんか工夫っていうほどあんま工夫だとは思ってないですけど、
はい、
工夫の一つだなっていうのはあって、はい、さっきのアウトプットするネタがないっていうと、
うん、
なんか聞くと自分が好きなこと、例えばビールがすごい好きとか、
はいはい、
走るのがすごい好きみたいな出てくるんですよね、
うん、
で、いやもう 90% ランニングのことを書いていいと、
うん、
で、最後にこれって IT エンジニアに関連づけるとこういうことがありましたって書いてタイトルをランニングから学んだ気づきとかにしとけってよく言うんですよ。
はいはい、はい、
そしたら立派なテックブログだからとか言っとくんですけど、うん、そうするとやっぱ結構、あ、そんなんでいいんだって思ってくれるんですよね。
はい、そうですね。
なんかそこに、その、ちょいちょい出てきたかもしれない、この掛け算とか、掛け合わせるみたいなことに気づいてくれると、結構そこがまた一つこう、テクニックじゃないですけど、
うん、
そういうのになるっていうのはありますよね。
そうですね、抽象化力とかですね。
結局そう、確かに抽象化になってるんですね、
はい、いかにランニングを抽象化するかみたいな。
そうですね、具体と抽象の域になっちゃいますね、
はい、まあ、結局エンジニアリングやってるとその抽象化みたいな力に関してはなんか逃れられないというか、やるんで、それのトレーニングのためにも良いのかなと思ってはいますね。そうですね、直近その辺で言うと、 なんか宣伝みたいな話になるんですけど、うん、あの劇場版エンジニアアニメ、
あ、はいはいはい、
あのアニメから得た学びっていうところの、うんうんうん、そのまあ、ちょっと大きめのイベントを4月の1だっけな、多分4月の11日ですねにやるんですけど、はい、それに私はコアスタッフで参加していて、それに向けた記事を一応書いたんですよ、
はい、
収録日の1週間前ぐらいかな、はい、で出したんですけど、まあ、そこにもちょうどなんかその抽象化みたいな話を書いていて、そのまあイベントの話としてはアニメがありました、見ました、でそこからエンジニアとして何を学び取ったかみたいな話をする回ではあるんですけど、
うん、
結局やっぱり抽象化だと思ってて、
うん、
アニメで別にプログラミングしてるわけじゃないじゃないです か、
うん、確かに、
もちろんお仕事アニメとかありますけど、明確にこう自分の仕事と全く1対1で対応する具体っていうのは出てこないので、
うんうんうん、
そこから何か学び取るっていうところはやっぱり抽象化力なのかなと思っていて、
うん、
結構その、まあ、強引な結びつけとかもあるにあるんですよ当然。とはいえそこってそのある意味抽象化の過程を見せてもらえる場だと思っていて、
うん、
それってなんかあんまり他のイベントでないなと思ってるんですよ、
うん、
その具体アニメっていう具体があって、まあ、それから自分がエッセンスを抽出して抽象化して自分の体験とマッピングさせてまたその具体的な学びに落とすみたいなことをやってるので、
うん、
それってなんかすごい抽象化の過程を学べるというか、人がどう抽象化してるのかみたいなところを学べるいい機会だなと思っていて、
うんうん、
めっちゃいい回だなと思ってるんですけど、
うん、
なんかその抽象化その、まあ、本とかありますけど、あの細谷さんの本とかあるんですけど、うん、まあ、それ以外の場所で抽象化すればって言われて学ぶ機会ってあんまりないなって正直思ってるんですけど、
うん、
なんかこれで学んだみたいなのって明確にあります？
おっしゃるとおりむずいななんですけど、
はい、
なんか僕の中でその抽象化、これは抽象化っていう概念なんだってなったのが結構後からな気がしていて、
わかります、はい、
うん、なんか僕の中でそれをこうその前、抽象化の前の言葉で表現すると結構知的好奇心だったんですよね。なんかなんでこれってこうなってるんだろうとか、これってなんでこんなことやってるんだみたいなことを知った時に、
うん、
あ、なるほど、こっちのこれで言うこれをこっちの業界ではこういうことでやるんですねみたいな、
うん、
その自己理解というか腹落ちの仕方みたいな、
うん、
でなんかそれって結構抽象化に近いじゃないですか、
はいはい、
っていうのをなんか後で、あ、これって抽象化って言うんですねみたいな感じだったっていう感覚ですかね、
はいはい、そうですね、なんか、うん、その学んだわけじゃないけどなんとなく身についてたみたいなところ、
うんうんうん、
でその前にあの、
うん、
ワンストップ学びってあったじゃないですか、親方プロジェクトでワンストップ学びって合同誌を書かせていただいたんですけど、
うん、
その時に改めてその教育学の勉強をちょっとしたんですよ、
はいはい
はい、学びといえばもう根本言えば教育学にきっと体系化されてるはずみたいなところで、
うん、
でその中で5段階教授法っていう LINE さんって方がなんか作った体系だったものなんですけど、うん、あって、うん、途中であの、まあ、5段階は予備提示、比較、総括、応用なんですけど、
うん、
比較っていうところが、その、事前知識、もともと持ってる知識と、新しく学んだことを、比較して関連づけるってフェーズなんですよ。
うん、
それってやっぱり、抽象化だと思っていて、
うん、
ここは一緒だね、ここは違うねっていうところを学んで、まあ、総括って次のフェーズで一般化していくんですけど、
うん、
まずやっぱ、そういったところって、当然その、今の学校教育にも応用されていて、
うん、
結局やってはいるんですよ我々。小さい時からやってはいるんですよ。そこがその実体験と結びちゃんと結びついてないというか、言語として結びついてないみたいなのは結構あるのかなと思ってます。
うん、なんかめちゃくちゃわかるなっていうところがあって、はい、確かに言われてみると。学校で学んだあれも言われると抽象化だったんだなみたいなのがなんかありそうですよね、うん、
なんかその、
うん、
すごい雑な話すると、まあ、三角形の内角の和は180度です、うん、でその後四角形が360度です、五角形はみたいなのって、
うん、
まあ、角が増えてるっていうだけっていう抽象的な見方をして、うん、まあ、導出するっていうフェーズがあるんですけど、やっぱりそこも抽象と具体を行き来してはいるなみたいなところはありますね、
うんうんうん、なんか図形の相似形とか、
はいはいはい、
だから別に歴史を学んでても、まあまあ言うて国が違っても人間がやることって結構似てたりするじゃないですか
はいはいはい、
みたいなとこありますよね。
歴史は繰り返すとか言われるやつ、
ね、そうそうそうそう、いやーなるほどな、そうっすね。なんかまあ結構今いい感じの時間になってきたんで、はい、そろそろ締めに向かっていこうかなと思ってい、く、ね、はい、いるんですけど、そうだな、もうちょっとこの軽く具体と抽象の話をしておきしたいかなというところがあって、
うん、
その学校の授業でもやってましたよねみたいな話って今もあったと思うし、なんなら今こう普通に生きてても、はい、なんとなくそれって抽象化ですよねみたいなところ、
うん、
全然あると思うんですよね。ただ気づいてる気づいてないはあるにしても、はい、
うん、
っていうのをなんか考えたときに、結構若いうちからそれこそ学生起業して社長になってみたいな人もいれば、結構50、60になっても別にマネージャーになるわけでもなく、
はい、
もちろん起業するわけでもなく、
うん、
まあなんとなくこう会社行って帰ってくるだけみたいな生き方もあるわけじゃないですか、
はい、
でもしその経験というものが起業にしろマネジメントにしろ何か優秀だねって言われる人に対して必要なのであれば、すべからく50、60の人はみんな起業してるはずだと僕は思うんですね。
確かに。
でも、現実そうじゃないじゃないですか、
はいはい。
優秀だねって言って若い人になると、人生2周目ですかとか言うわけじゃないですか。
はいはいはい。
そんなことないんですけど。
はい、
だからなんか、経験じゃない何かがそこにあるんじゃないかみたいな気はしていて。で、それってさっき言った、その、抽象化みたいな、この概念を知るみたいな。
うんうん、
でも多分学校の授業でやってるぐらいだからみんななんとなく知ってるはずなんだけど、
うん、
名前と一致してないとか、
はい、
それが自分にとってプラスなんだっていう原体験みたいなものがないとか、うん、なんか最近結構そういうことを考えてて、ひっくるめてそれは価値観なんじゃないかみたいなことを最近思ってるんですよね。
はいはいはい、そうですね、まあ、
うん、
その去年ぐらいかな、あの他者と働くっていう本を読ませていただいて、うんうん、そこにはナラティブって言葉で、
うん、あ、はいはいはい、
価値観みたいなところが表されてる、物語とか訳されるんですけど、
うん、
まあ、その何にも対して、価値を置くか重視するかとかっていうところ、うん、まあ、もちろんそうですし、
うん、
まあ、これまでの経験の中で、うん、なんだろう、まあ、経験の中での価値観ですね、その、うん、抽象化することに価値を見出したのかみたいなところと、
うん、
まあ、そもそも抽象化に気づけてなければ価値を見出すも何もないので、
うん、
そこを多分認知してくれた人がいるかみたいな経験も結構あるのかなと思っていて、まあ、例えばそのお仕事の中でもメンバーの方、
うん、
チームメンバーの人が、まあ、うまくその仕事を進めましたっていうところ時に、それをその仕事をうまく進めたことを褒めるのか、なんか工程、過程、どういったところがっていうところを、その抽象的な話で褒めていくのかというか、認めていくのかみたいなところでも、
うん、
やっぱりその経験値の得られ方みたいな、その内省サイクルみたいなところに関わってくるんかなっていうのは、ちょっと最近思ってます。
めっちゃ大事な観点ですね。結構その、これ言うと全部そこに集約される気がしたので、
はいはい、
ちょっと思ったんですけど、振り返りって大事だなみたいなところが、
そうですね、
ありつつみたいな、なんかこのうまくいかなかった時の振り返りはもちろん、いわゆるポストモテモテ的なところももちろんなんですけど、うん、うまくいった時も振り返りした方がいいよねみたいなあるじゃないですか。
ありますね。
なぜうまくいったのかみたいな、なんかそういうのは一個ありますよねっていうと、なんかもうこれで話が終わりみたいな感覚もあるんです
よ。それはそうみたいな。学習サイクルとして、その、 まあ、何がうまくいったかとか、その要因を考えるっていうことは当然大事みたいな研究はなんかあった気がしていて、
うんうん、
今原点とか全然出てこない
ん
ですけど、
まあまあ雑談なんで大丈夫です、
はいはいはい、
気になったら調べてくださいって言ってもらいます
。ホットキャストいいですね。
いやもういやそれがインプットですよって、ま、ドヤ顔で言っておけば大体成立するんで。
かしこまった本に書いてある、うん、これは読者への宿題とするって言って
ここで喋るには余白が足りないって言って1時間雑談してるのにみたいな、はい、
余白しかないですからね、この回。
余白しかないですね。
そう、でも締めから全然離れちゃうんですけど、余白大事だなみたいな話も
あって。でも確かに確かに
例えばなんか仕事するのにも余白がないと改善活動できないよねとか、
うん、
そのインプットとかも余白がないとできないよねみたいなずっと思ってて、
うん
う
ん、
こういった雑談であったり、やっぱり、うん、まあ、インプットのベースはまず余白ありきっていうのはあるのかなって結論としては思ってますっていう、
うん、よく言う 20% ルールって必要だよ
なって思うんですよね。はい、
結構まあ、まあこれ日本人がって言っちゃうと主語がでかい気はするんですけど、
はいはい、
当然に、
うん、
真面目な方がやっぱ多い印象があって、
そうです、ね、
その余白を作るっていうとなんかサボるってことですかみたいなことを言い出したので、はい、
うん、
なんか強制的に 20% 時間を空けさせるみたいなの、なんか考える時間っていう意味でも必要なのかもしれないですよね。
うん、そう難しいんですよね。なんかうちの会社もやっぱり、これ会社の話どこまでしていいのか分かんないですけど、
うん、
うん、なんか怒られないんでいいんで、20% はちょっとないんですけど、10% ルールって言って、そこは学習に使っていいよ、自主学習に使っていいよって時間があるんですけど、
うん、
やっぱりメンバーによっては、業務に直結することをやらなきゃって気持ちが強すぎる方とかいらして、
分かるな、
もっと自由に使っていいんだよっていう声かけとか、こういったこと学んでみたらっていう声かけとかさせていただくんですけど、
うん、
まあ、あんまり声かけしちゃうと今度内発的動機じゃなくなっちゃってあんまり良くないなみたいなとか、
その権利の購買みたいなのもありますよね、
はい、ありますね、うん、なんかこの背景、この 10% の背景には会社として成長してほしいと思ってるんだろうみたいな気持ちが強すぎちゃうと、
うん、
やっぱり会社に使える知識みたいなのを学びたくなっちゃうで、だよなみたいなところで、その私とかは結構先ほど最初にあった通り雑にいろんなもん雑多に学んで、
うん、
それが最終的に何かしらにつながったりつながらなかったりするなっていう実感で進んでるんですけど、
うん、
そこの気づきとか、
うん、
まあ、結局もしかしたらこの知識を抽象化すると別のジャンルに使えるかもみたいなところまでの、その深められるかみたいなところとかが事前に想定しづらいっていうのはやっぱりあるなって思ってますね。
いやでも、それはありますね。事前に想定しづらいはめちゃくちゃありますね。
うん、
すっごい遠いじゃないですか、その 10% の時間からすると、
うん。そうですね。
めちゃくちゃ抽象化した先にある感じもしますもんね、それこそ。
はい、
でもなんか、この 20% ルールの話をするときに、多分、ほぼ全ての人が Gmail は 20% ルールから生まれたみたいな話をすると思うんですけど。うん、
はいはい、
そうなんですか、すげーっつって、じゃあ 20% ルールで Gmail 作ろうって人、まあいないですもん
ね。いないですよね。
いや、なんか、別に Gmail を作ってほしいわけじゃないんだけど、
はい、
なんか、それぐらいのこう、自由さみたいなのが出るといいですよね。
うん。そうですね、マネージャーの腕の見せ所ですね。
やべ、ちょっと、帰ってきてしまった、ボールが。
いや、なんか、そういったのも結構やっぱり、チームのマネジメントとかやってると、
うん、
悩みとしてはありますね。
いやー、むずいっすね。たとえチームメンバーが一人だったとしても、
うん、
100% 確実自分とは違うじゃないですか。
はい。
だ同じようにはできないし、
うん、
これがじゃあ3人、5人ってなってったときに、そのメンバー間でも当然違ってくるんで、
うん、
全員が全員一律 20% ルールがいいのかってまた変な話じゃないですか。
はい。
それはやっぱむずいっすよね。
難しいですね。まあ、その、やっぱり人によっては、その、業務外のことをやってるとは何たるかみたいな、気持ちをお持ちになる方もいらっしゃるはずで、
うん、
そこに対してじゃあ私が、まあ、その別の人、その、業務外のことをやってる人に、いや、もっとやっていいよっていうと、やっぱりそっちが 立たなくなるわけじゃないですか。
いや、そうなんですよね。
そういったその、まあ、価値観であったりっていうのを認めつつ、チームの成長を促すために最適化していく、よしなにしていくみたいな、やっぱりマネージャーの難しさでもあり、なんかこうパズルみたいな感じで面白さでもありっていうところですよね。
わかります。こう昨今の世界事情的にはあまり多様性っていうのは受け入れられないというか否定され始めている風潮ですけど、まあでもやっぱ多様性は重要っすよね。
そうですね。そのアイデアの幅とかっていうところを考えると、同じような考え方持ってれば同じようなアイデアしか出ないっていうところに立つと、まあ、いろんな考えを持ってくださる方のがいた方が良いですし、まあ、例えばそのめちゃくちゃ最小工数でやりたがる人と、めちゃくちゃユーザーフレンドリーでやりたがる人っていうのも当然いるわけで、当然そこからそのここに関してはその工数削減した方がいいよねと、ここに対しては UIX 極めた方がいいよねっていうところのいいとこ取りみたいなのができるはずなんで、まあ、そういった意味でもやっぱり多様性っていうのは、まあ、引き続きチーム内で考えていかないとなっていうところですね。
難しいっすよね、
はい、
多様性を否定するのは多様性なのか問題あるじゃないですか。
はいはい。まあちょっとなんか政治的な話になっちゃいそうな感じが。
あ、そうですね。あの僕の結構界隈というか僕個人の中だと、
はい、
表現の自由を否定するのは表現の自由なのか問題っていうのもあるんですけど。
ああ、確かに、はいはいはい。
まあ難しい。まあ結局なんか大体このベクトルが似た人と話すと陥りがちな難しいっすよね、
う
ん、で終わる難しいおじさん話っていうところはあるんですけど、
直近、あ、まあいろんなところでなんかキャンセルカルチャーって言葉が叫ばれてたり、
うん、
うん、あ、まあ難しいっすよね。
いや、難しいっすよね。なんか別に答えを出せと言われればいくらでも出せるんですけど、はい、
そう、
まあ、
はい、
しゃべってドヤ顔している心の中で嫌って思ってる自分もいるみたいな、
はいはい、まあ、それはあの表現の自由なので。
人はこうやってこう成長していくみたいなところありますよね。
そうですね。やっぱりそこも、うん、あの自分と違う意見を聞くっていうところが、
ね、うん、そうですね、
大事っていう、ね、
うんうん
う
ん、
自分の殻の中、そのフィルターバブルであったりチェンバーの中に、
あ、そうですね、
閉じこもらずいろんな声を聞いて、いろんな力学があるんだな、でそれの中で受け入れられるところと受け入れられないところでバランス取って生きていくしかないんだな、要はバランスおじさんで
っていうね。結局だからアンテナを広く高くいろんな方向を見て抽象化し、難しいとなるみたいな、
はい、難しいとなって最終的に要はバランスだって笑ってる。
多分そのうち おいバランスって言うなっていう記事が上がると思うん
です。あ、そうですね。
はい、ありがとうございます、はい。まあ、だいたいこれで1時間10分ぐらいなんですけど、はい、なんか最後にこれは言っておきたいみたいなことあったりします？
最後に、まあ、取り留めのない話って申し訳ないですけど、
うん、
まあ、雑談なんでいいかなって気持ちで、なんでなんかそうですね、なんか別に途中で話ありましたけど、なんか、インプットもアウトプットも、なんかそんな身構えるものではないなっていうところが、正直、個人的な感想なんですよ。まあ、こうやって雑談するだけでも、まあ、いろんな単語が出てきたと思うんですよ。で、ふ
ん、
そんな考え方もあるんだは、立派なインプットだと思ってるんで、なんか、あまり堅苦しく考えず、今後も私踏まえて、なんか、気楽に、エンジニア人生楽しんでいきたいなと思いました、
うん、ありがとうございます、はい、なんかすげえいい締めの言葉をもらったなって感じなんで。このまま締めていきたいと思います、
はい、お願いします。
じゃあこのポッドキャストの告知からやっていきます、このポッドキャストアードレ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、まあ、雑談ですね、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。またアードレ FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 SNS でハッシュタグ青空 FM、AOZORAFM をつけて投稿してください。 配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、アーザレ FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオフセまたはルームというサービスから支援することが可能となっておりますので、こちらも概要欄のリンクからよろしくお願いします。では河野さんから何か告知等あればお願いします。
そうですね、アウトプット関連でいくと、あの、はい、4月4日に、うん、あのアウトプットカンファレンスあるじゃないですか、
はい、
でそこで私もあのちょうどアウトプットを楽しんだぜというか、楽しいことで伝わるアウトプットみたいなのはあるんだぜみたいな話をさせていただくので、
はい、
まあ、ついね先日あの確かコンパスページも開いたかと思うんで、
はい、
あの参加していただけると嬉しいです。まあ、私は別に運営でも何でもないんですけど嬉しいです。
はい、ありがとうございます。そういう意味で言うと僕は運営なんで、
はい、
ありがとうございますという感じなんですけど、
はい、
あの概要欄というか、リンクの方に河野さんの CFP と、はい、あとまあコンパスページ載せておきますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そんなところで大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい、では最後にポッドキャストの、収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、収録自体は多分これを撮っている時点では公開されていないポッドキャストとしてブリッジ FM があると思うんですけど、
はいはいはい、
そちらに出ていたかなと思うんですけど、それ以外だとどうですかね。
なんでこれ2回目ですね。
あ、なるほどなるほど、
はい、
いや実はあのこの河野さんの収録の前、1個前のゲストが橋本さんだったんですよ。
はいはいはいはい。
で、散々河野さんの話をしたんですけど、
恥ずかしい。
あの、なぜ企画デブって名前になったんですかとか、はいはい、なぜブリッジ FM になったんですかみたいな、大体河野さんが出てくる話だったんです。
はいはい。
まあそんな感じだったんですけど。
ちょっと私の名前出すのはチェックさせていただかないとい
けない。橋本さんに言っときます。
はい。いや、大丈夫です。
はい。っていうところで、どうでした、はい、2回目のポッドキャストは。
そうですね、まあ、比較的楽しくはやらせていただいたんですが、なんか前半ちょっと緊張感はあったなって、個人的に反省、うん、なんかその話す長さとか、
あ、はいはいはい、
ちょっとなんか手探り感があるんで、難しいなっていうのを思ってますね。
確かに、話す長さどうしようってやったら初めてかもしれないですね。
話そうと思えば、私はなんか、いくらでも話し続けちゃうタイプなんですよ。
うんうんうん、
ただ、これ大丈夫かみたいな。
まあなんか、そのあたりもひょっとしたら、この人間の会話みたいなところの、なんか、良さではないのかもしれないですけど、うん、味わいみたいなとこあるのかもしれないですね。
はい、大丈夫ですか、私話しすぎてなかったですか。
いや、全然大丈夫と思いますよ。あの、はい、別に他人と比較するわけじゃないですけど、
はい、
もっと長く話す人いるし、
はい、
なんなら僕の方がベラベラ喋っているケースもあったりするので、
はい、
はい、僕も非常に楽しいお話ができて、
はい、はい、
ありがたかったです。
はい、
どうでしょう、収録自体は楽しかったですか。
あ、もちろん、なんか、その、もちろん私のその内省というか、自分でちゃんと言語化できてなかったものとかもお話できたかなと思いますし、またホルテさんのそのポッドキャストへの経緯とかってところをお伺いできてよかったなってところもありますし、すごい楽しかったです。
ありがとうございます。一応このポッドキャストはあの楽しさを発信するという建前でやっているところもあるので、まあ、最後に楽しかったと言わせて終わらせるルールになっておるので、
怖
っ。ありがとうございます。
楽しくない言うたら 何されるんだろう。
いやー、もう一本撮りますかになるんですかね。わからないですけど。
はいはい。
はい。
それ、あれですね、ごめんなさい、なんか、ね、
続けちゃって。いいですよ。
今回、事前に、まあ、対面でやるかみたいなお話しましたんですけど、はい、今回はリモートでやらせていただいてるんですけど、まあ、次回はぜひね、対面とかで、
そうっすね。
やったら、もしかしたら、もっと話が盛り上がるかもしれないですし、
うん、
まあ、とっくみ合いの喧嘩が始まるかもしれない
まあそうですね、それもなんかこうライブ感の良さみたい
な、ね、
まあ、配信自体は収録ですけど、
はい、なんかもうちょっと、もうちょっと別の形で盛り上がるかもしれないんで、ぜひね、またあの楽しかったので参加していただければと思います。
はい、あの全然2回目3回目大歓迎なポッドキャストなんで、はい、むしろ遊びに来てくださいという感じです。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。というわけで今回はゲストに河野さんをお迎えしてお送りしました。河野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。